神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。この時間スタジオにゲストをお招きしました。秋田県神社庁教科副委員長の川尻隆樹さんです。川尻さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて川尻さん、はい、毎日暑い日が続いていますね。
そうですね、本当にね、大変ですね。
体、はい、大丈夫ですか？
はい、今のところ大丈夫です。
あ、よかったです。7月もね、あっという間に下旬です。はい、毎年の夏の行事、ねぶり流しの時期が今年もやってきましたね。
そうですね、はい、残念ながらコロナ禍でね、うん、関東も青森のねぷたも全てね、東北の祭りが中止だということで、残念ですけれども。
そうですね、はい、
今日はですね、うん、七夕ですね、七夕行事、それからねぶり流し行事、これはまあ東北では7月の7日の七夕が一月遅れの8月の7日を中心に東北ではね、三大祭りということで行われておりますけれども、うん、はい、これは実はですね、古くはねぶり流しという行事の全部共通点があるんですね。
はい、七夕行事もということですか？
そうです、そうです。まあ、仙台の、ね、七夕はまさに星祭りの七夕の形態ですけども、実は関東もねぷたも全部このねぶり流し、まあ、七夕行事の一環ということで、伝承されてきてるんですけども、
はい、
まあ、7月7日七夕行事ですけども、そもそも七夕のこの七夕、七夕と書いて、なぜ七夕というふうに読めるのかということですね。これ実は、皆さんが知っている星祭りの竹に短冊をかけて願い事をする、これは星祭りという形でですね、伝承されてきているんですけども、この7月7日の夜に行うので、この七夕と書くんですけれども、実はこの伝承、竹にその短冊を立ててね、星に願いを込めるっていうのは、この奈良時代以降なんですね。ずいぶん古いんですけれども、
はい、
この奈良時代まではで、あの頃はですね、七夕という、この言葉ですね、七夕という言葉は、旗織りをする、布を織るね、この女性のこと、七夕爪とか七夕姫とかと言って、そういう伝承がもうすでにあったんですね。
はい、
そこに中国からですね、亀甲伝という職女権牛 の、うん、有名な恋物語が入ってきて、うん、それからこの星祭りという形に変わっていったんです。
あ、元はまた別だったんですね。
そう、元々はその七夕という言葉の通り、
はい、
旗織りの女性を神聖視した物語、伝説がですね、もう日本にすでにあって、うん、まあ、布を織る、旗織りというのは非常にこの衣食住の意をね、受け持つ非常に重要な神聖視された、うん、女性のことをですね、七夕姫とか七夕爪の姫とか、そういうふうな呼び名でね、もうすでに信仰があったんですね。
はい、
本当はそういうお祭りが七夕だったんですけども、
うん、
承知の通り1、3、5、7、9というこのいわゆる陽数と言われる、日は必ず節句がありますよね。元日はもちろんですけれども、
はいはいはい、
これは3月3日、それから5月5日、
はい、
7月7日で9月9日朝陽の節句ですね。
ええ、
まあ、そういうものが伝承されて、この七夕行事が今言った中国の亀甲伝の物語が入ってきて、
うん、
いわゆる星祭りという形で、今度日本では竹にその願いをかけてですね、短冊をかけて、そして北斗七星に祈りを込める、そういう行事が融合して、
うん、
その七夕という呼び名で、中国のこういう物語と一緒になってですね、星祭りという形で伝承されてきました。で、東北では一月遅れの7日、ここに行事が行われたのがいわゆるねぶり流しなんですね。これがその七夕とまた集合するんですけれども、ねぶり流しっていうのは何だかっていうと、このねぶりっていうのは青森のねぷたとか、我々がこの眠いとか 寝ぶかけするとかね、いわゆるこの 眠気のことを眠りというんですけども、これを、眠りは悪霊、悪意、悪をもたらす霊魂ですね、悪霊がもたら集落に入ってきてもたらすものだというふうに考えられてたんですね、
はい、
でそういういろんな災いを起こす悪霊を追い払うための行事がこの眠り流しだったんですね。で今の関東も眠り流しの眠り流しというふうな言い方をずっとされてきたんですけども、最近はなんか五穀豊穣を
そうですよね、
祈る農耕の、願いが込められたお祭りになってますけれども、この眠りを流すということはですね、関東も同じで、もともとは竹竿に、明かりをですね、提灯になる前の形っていうのがありまして、それは四角形 の箱型のものに和紙を貼ってですね、ほどの鉄砲町に勝平神社に地口道路という行事がありますよね、地口というね、
はいはい、
昔はああいう四角の灯籠を地口って呼んだんですね。でそこに天の川と書いたり、武者絵を書いたりして、各戸元に下げて、たのが元々の形だったんですね。それを今度はさっき言ったように七夕のようにですね、竹竿に、今度横竿をつけて、そのさっき言ったその灯籠をですね、願いをかけた灯籠をかけたのが関東の原型なんですね、
はい、
それがだんだん数をね増えていって、今の関東の形になるんですけども、江戸時代1700-800年代には今の形がもうできてたというふうに言われてますけれども、いわゆる提灯の、明かり、この明かりが非常に重要で、各戸ごとに本当は建ててたものをですね、だんだんこの竹竿に吊るしていた灯籠提灯がですね、今の関東の形に今変わっていったというのが今の関東眠り流しの形なんですね。でなぜ眠り流し、どういうことをやったかというと、この実はですね、この眠り流しに必要なものっていうのは必ずこの竿とか、
はい、
長木だとか長いこの高い縦棒にですね、それから今度こう横木を渡して、そこに提灯を下げる形、これがまず眠り流しの一番古い形 で集落の中に、これを持って回ってですね、
はい、
各戸元の前にこう立てて、そしてこの悪霊を退散しながら神から下に向かって、悪霊を追い払って、歩いて回ってたというのが眠り流しの形なんですね。でこの竿にですね、特徴あるのがいろいろな植物の、葉とか枝とかをですね巻きつけたり、はい、それから畑作物ものの、いわゆる野菜系統 の葉っぱですね、
はい、
これを集めて、で最後にそれ一緒に竿と一緒に提灯も一緒にですね川に流してやる、いわゆるその悪霊を払いながら流して、村から追い出して、で最後にこの川に流すっていうのが眠り流しなんですね、
なるほど、
それが原型の形で、その発展したものがですね、この関東の形なんです。ですから我々小さい頃ですね、昭和の、前半までもね、各戸元にみんな提灯を立ててました。
あ、そうだったんですか、
はい、で、はあ、その提灯、今は町内のいわゆるなんて言いますか、家紋ですか、紋を提灯につけて立ててますけども、古い形はさっき言った地口の四角の灯籠にその願いを書いたり武者絵を書いたりして、戸元に下げてたんですね。でなぜその絵をですね、青森のねぶたも武者絵が
描かれてますね、
描かれてますよね、これもだから結局侍とか、いわゆるそういう強い、刀を持った侍の形でその悪を、除去すると、それをそういう侍の姿の形に願いを込めて、侍や武者の絵を描いたのが青森のねぷたに象徴されるような、図柄だったんですね。もともとはそういうものが主流だったんですね。それがだんだんろうそくなんかも江戸時代の終わりになると普及して、 提灯に変わっていくんですね、はい、そういう形が今のこのねぶり流しという行事が、関東も青森のねぶたも、仙台の七夕も実はね、最後に川にやっぱり流してから水浴びをしたり、する行事が見られてたんですね。で今はほとんど仙台の七夕はそういう流す行事っていうのは見られなくなったんだと思うんですけれども、このねぶり流しねぶた竿燈すべて共通するのはですね、今言ったこの必ず植物の、葉を用いると、それから必ずその灯籠提灯の明かりが必ずあると。でこれ実はこの悪霊っていうのはですね、この電気のない時代は暗闇に潜んでるっていうふうに感じてたんですね、昔の人は。でそういうものが夏になるとやってくる、魔が差す、それから人間の心に忍び込んでそういう眠気を催すということで、そういうものを追い払うための行事だったわけですね。それからもう一つは今言った一月遅れの七夕ということで、8月の7日が中心だということは、いわゆる先祖を迎えるお盆の、今お盆の形になってますけども、もともと祖先を迎えるこの祖霊祭という、入り口の日でもあったんですね、7日か、はい、7日というのはね、そういうことでその6日の夜か7日の夜に、このねぶり流しをして、邪気を払うと、そして祖先を迎えるお盆を迎えると、そういうつながりがあったようです。これがいろんな形で地域の行事としてね、伝わってきたのがこのねぶり流し行事なんです。だから七夕とねぶり流しっていうのは本来全然別物なんだけども、それが融合して今の東部の三大祭りの形になってるっていうことです、
はい、なるほど、はい、ですね。
まあ、秋田の竿燈祭りで言いますと、とかく私たちもね、五穀豊穣だとか光の稲穂だというふうにね、はい、お話しすることもあるんですけれども、改めてまあこういう時代だからこそねぶり流しという ね、 うねかつての言い方と
素朴な、ね、行事だったわけです ね、
ね、はい、歴史的な背景も含めて改めて考える夏にしてみてください。このコーナーでは皆さんからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。今日はねぶり流しについて秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんにお話を聞きました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。